岡野大輝。人と初めましての場合、僕のことはこう呼んでください、的なあだ名がついたことがありません。それはなぜか。大きく生きるで大輝と読みます。その通り態度がでかいのでしょう。素敵なあだ名がついたことはありません。しかし思えば、前は岡野さん一辺倒の呼ばれ方でしたが、最近は大輝さんと呼ばれるようになって、人間、年を取れば丸くなるものだと、勝手に自分を丸くしています。こんな、大きく生きているようで細かいことを気にする僕ですが、よろしくお願いします。市街から車で1時間弱はかかる山あいの立地。交通の便がいいとは言えないこのカフェが、昨年のオープン以来、なぜかいつも予約でいっぱいだという。そのお目当てがこの絶景。山肌に面するテラス席から10メートルほどのガラス張りの歩道が突き出ていて、この浮遊感のある景色を撮影するために SNS 好きが日々押し寄せるのだ。本気度高く撮影用にコスチュームを用意してくる客なんかも。そして人気はやはりサンセットの時間帯。山の縁がオレンジに染まるのを眺めてのチルアウトは贅沢極まりない時間だ。思い起こせば僕は子供の頃から随分と物分かりのいい人間だったように思う。もちろん元来の素養もあったろうけど、それはひとえに育った環境のなせる技かもしれない。小学校5年生の時に母が病死して、僕は穏やかというと聞こえのいいどこか頼りない父と、自己主張の激しい9歳の弟、そして甘えん坊盛りの5歳の弟と4人で暮らすようになった。会社勤めをしていた父に家事の才能はなく、自然と僕が受け持つようになって、9歳の隼人がホットケーキを食べたいと暴れれば、僕はホットケーキミックスの箱を片手に悪戦苦闘してホットケーキを焼き、5歳の純がママに抱っこしてほしいと泣き出せば、僕は母の匂いの残るブランケットで純をぐるぐる巻きにして抱きしめ、一晩中優しくポンポンと背中を叩いた。そう、自分のわがままを押し通している場合ではなかったのだ。自然と僕は物分かりのいい大人受けする子供に成長していった。その性格は大人になった今もなお受け継がれている。俺が政治家だったならばこうやるよ。最初は大きな改正はやらないんだ。9条は自衛のための武力を保持するとその程度にしか変えない。徴兵制は敷かないと足してもいい。それだけでもおそらく大変な騒動になるだろう。マスコミは連日この件について論じるし、知った顔の学者が様々な意見を言う。そして多分憲法は変わる。大事なのはその後だ。時期を見計らってさらに条文を変えるんだ。マスコミも一般の人間も一回目ほどのお祭りは開催できない。抵抗も怒りも反対運動も持続はできないからだ。もういいよ、すでに9条は改正されてるんだからさ、また変えればいいじゃないか、という感じだろうな。既成事実となった現実に改めて歯向かう気力や余裕はないはずで、兵役は強制されないの条文を外すことも容易だ。一度認められた消費税は上がる一方で、工事は途中では止まらないのだから。では長崎弁をやります。おじいさんがいつもごと山で木の枝ば切っとったと。昼になったけんで昼飯にすーっとおじいさんは切り株に腰掛け、おばあさんの握ったおむすびの積みば開いたと。すっとおむすびが一つ滑り落っちゃけて山の斜面ば転がり落っちゃけていく。おじいさんの追いかけとるとおむすびが木の根元に開いた穴に落っちゃけてしもうた。おじいさんが穴ば会話見たら何やら声の聞こえてくっと。おじいさんが他にもなんか落としてむうかあたりば見渡しとうと、間違うて穴に落っちゃけてしまう。穴の中にはいっぱいの白かネズミのおって、おむすびのお礼にと 太かつづらと細かつづらば差し出してじいさんに選ばせたとよ。おじいさんは細かつづらば選んでうちに持ち帰った。ってことばい。